POD キャスティング、
改めまして明けましておめでとうございます。劇団 POD ポッドキャスティング、劇中自作音楽曲合戦ということで、始めさせていただきます。明けましておめでとうございます。今日来てくださってるのは安田三郷くんです。
はい、明けましておめでとうございます。安田三郷です。
お正月は結構ゆっくり過ごせましたか？
ゆっくりいや精神的にはこう追い詰められた感じで進んでいますな、はい、
ということで、まあ、曲作りに励んでたということでございますね。
はい、
で、今日も、まあポッドキャストの方で劇中自作、音楽を、曲合戦をしようということで、まあ年末には紅白歌合戦も終わりましたので、そのままネタとして続けるのは苦しいですけど、結構リクエストが集まってきてますので、それを続けさせていただきたいと思います。で、こちらの方にね、いろんな方々の、まあ、リスナーの方々、サイレントリスナーの方がいっぱいいらっしゃるもんですから、静かなる、お聞きになっていただいているリスナーの方のリクエストも少しいただいたりとか、メッセージいただきたいと思っておりますので、劇団 POD のメールの方まで、コメントなど本当に一言の、まあ、メールでも結構ですのでお待ちをしております。アドレスはmaster@pod-world.com、マスターというのは MASTER マスターですね、@pod-world.com までお願いをいたします。採用させていただいた方には、劇中自作音楽集の、まあ、CD を、ささやかなプレゼントですけども、お渡しをしたいと思っております。はい、あと実は年末から年始にかけまして、前もちらっとお話ししましたけれども、岐阜の方のですね、実は方で、ヒデのリトルラジオというラジオ放送をですね、されてらっしゃる方がいらっしゃいまして、ヒデさんという、まあ、おそらく私と同年代じゃないかなとは思うんですけれども、ヒデさんという方がDJ をされて、あとコメンテーターみたいな感じでですね、明美さんという、おそらくヒデさんの奥様でいらっしゃると思うんですけれども、明美さんという方と、それからマーマさんというちょっとお若い20代ぐらいの方だと思いますけれども、その3人で土曜日の、9時か10時ぐらいから、12時過ぎて、夜中の1時2時ぐらいまでラジオ番組をやってらっしゃるんですね。
あ、そんな長いの？
長いんですすごいんですよで、それをユーストリームで生中継してらっしゃるんですね。だからビデオカメラを固定をして、もう定点、まあ、撮影をして、でおそらくスタジオはヒデさんのご自宅じゃないかと思うんですけども、そちらの方でまあ、顔を映さずに、まあ、そのマイクとかもう本格的にミキサーとかも立てて、マイクも立ててですね、でそれを、まあ、ユーストリームで配信をして、それをその日の朝までに、編集というか1部2部3部と分かれてて、だいたい1部が1時間ちょっとあるんですけれども、まず1部がメインということで、1時間、まあ、各地の地ビールを試飲してご紹介をされたりとかですね、まあ、リスナーの方もかなり固定のリスナーの方、これで2006年からやってらっしゃるという話なので184回とかですね、今この前の放送でもありましたので、すごいんですね。で、いろんなところからビールとかを要するに送られてきたりして、リスナーの方からですね、それを具体的に試飲されたりして、でアネックスという2部の方では、まあ、リスナーさんからの、まあ、情報とか、あとマニアックスって第3部なので、おそらく第3部で聞いてらっしゃるのはマニアックな方なんじゃないかと思いますけど、メールの紹介ということで非常に丁寧にやってらっしゃる、非常に、劇団 POD のポッドキャストよりも滑舌がいい語りをしてらっしゃるという、非常に、 面白い方で、また三国もぜひちょっと聞いてもらいたいんですけど、
うんうん、
またあの POD のホームページにもリンクを貼らせていただきますので、また興味のある方はぜひお聞きいただければと思います、うんうん、まあヒデのリトルラジオさんという非常にそういう意味では喋りということに関しては私たちもちょっと学ぶべきところがあるんじゃないかなというふうに思えるくらいに非常にしっかりしたラジオ番組をやってらっしゃる方です、うん、まあ、その方にちょっと実は年末年始に、ホームページの方の文字化け問題とかでご指摘いただいたりして、
ああそうなん
や、うん、本当に助かってます本当に
読めませんって、
そうそうそう、
あ、
やっぱりWindows でインターネットエクスプローラーで見てる人がおそらくあけみさんという方からちょっとご指摘いただいたんですけどね、非常にウェブのことがお詳しいんで、そういうこともちょっとお仕事をしてらっしゃったのか今もしてらっしゃるのかちょっと分かりませんけど、やっぱり Windows のインターネットエクスプローラーで見る人が大半なので、その人に弾かれるというか、まじぼけしててポンと、もうせっかく見に来た人が、
うん、
ということで、もうそのままもう来なくなっちゃう可能性があるので気をつけた方がいいですよとかですね、いろいろそういうご指摘ねいただいたりして、まあなんて言いますか、 POD の場合は Windows 勢力も強いんですけど、こういった制作関係してるのはほとんど Mac なんでまあしょうがないんですけどね、まあ、そういうことがあって、まあ、動作確認してたんですけど、細かいところまで行き届いてなかったんでね、まあ、うん、言い訳を言うとちょっとマイクロソフトさんのバグが原因なんですけど、
ああそうなんだ、
うん、12月の15日に Windows アップデートってのがあって、それをかけると文字化ける、
簡単に言うと、
だから本来今まで見れてたのが見れなくなっちゃうっていう、そういう現象になってて、本当いろんなところでおそらく被害が多発してるみたいなんですけど、
うん、
まあはっきり言って、まあ、直す気あるのかどうなのか分かりませんけどね、マイクロソフトさん本当に落ち感じですけど、もう年末年始その対応だけでもう終わってしまったという感じでしたね、もうちょっとやりたいこといっぱいあったんですけどね、ちょっとできなかったんですけど、ちょっと話長くなりましたけど、はいはい、本当にヒデのリトルラジオさん本当にお世話になっております、どうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。
はい、それではですね、曲の方を参りたいと思います。
はい、
今回は、
はい、
ですね、まず最初は影山二郎くんのリクエストということで、今日現在はね、今日じゃなくて現在は東京にいらっしゃるんですけれども、
影
山二郎くんですね、
東京、
うん、今東京で仕事をしてるということで連絡が入りました。
あ、そうなん、
で東京の地から、リクエストの曲を送ってきてくださってますね。
ほうほう。
で毎回ジロ君が第1番目に挙げてくださるリクエスト曲というのがもうパターン化してるんですけれども、まあ、読みますね。連絡のありました思い出の曲を送ります、
はい、
知っている曲は全部聞きたいところですが厳選しました、かっこ笑い、よろしくお願いしますということで、まず1曲目に挙げてくださってるのはね、愛さずにはいられない、もしかしたらさよならノーチラス号、クエスチョンマークの、宮古津さんが作詞した歌付きの曲、これが聞きたいということですね。
あ、
まあおそらく、これではないかなと思われるのが、これ劇中自作音楽集の何番目にこれ入ってるやつですかね。
3かね、
3ですかね、愛さずにはいられないというやつで、あ、そうですね、うん、劇中自作音楽集の、パート3、
はい、
ね、これの、6曲目に入ってる曲で、
うん、
第23回公演愛さずにはいられないということで、脚本ジェームス・ミキさんの、これは定時制の、高校がまあ、舞台の芝居で、これ実はこの23回公演のこの挨拶にはいられないというのは再演なんですよね。
そうですね、
確か、うん、第1回目が確か、これは、1998年ですから2000年の前ですから、 1998年の1月に第14回公演で挨拶にはいられないということで、上演しておりますね、劇団 POG の方で、
うん、
でこの時の演出が、中島亮君で、これ初演出だったんですね。
そうですね、
うんうん、この時1998年の1月の公演ですけれども、主演の落合勝利という大工の、まあ、30代ぐらいのね、あの定時制高校に通う独身男ですけど、うん、これを安田三郷君が、やったということで、
うん、まあ、うん、ちょうどグリーンホーンズやっとった時、なあ、だから忙しかったよね。
うん、
うん、はいはい。
でこの後にちょうど何年後になるのかな、これ1998年ですから、挨拶にはいられない、挨拶にはいられない、あ、そうですね、2003年ですから、5年後ですか、改めてまあ再演をしたということで、
うん、
これあのストーリー的にはすごいコメディで面白いんですよね。
うん、かなりベタベタな感じなんですけど
ベタなんですよね、うん、まあ、昭和57年の定時制高校を舞台に繰り広げる、まあ、懐かしく心温まるラブストーリーということで、
うん、
実際この落合勝利という大工の、まあ、定時制高校に通う男が独身、30代の独身男が、そこの、まあ、定時制高校の教師をやってる、まあ、20代のこれ数学教師の女性ですかね、
う
ん、
そうそう、
あの20代になるんですよね、おそらくね、
うん、
その数学教師の、小坂玲子さんという非常にこう名前から言ってもこうなんか華麗な感じのね、
うん、
まあ、その女性の先生に、まあ、恋焦がれて焦がれて焦がれてという、
うん、
それがコメディになって、まあ、その落合勝利が勤める、公務店の社長なんかも出てきたりしてね、はちゃめちゃになってしまうという、そういう面白い話ですね、うん、まあ、クラスメートなんかも番長がいたりとか、まあ、今時番長というのはあれですけど、
まあ、いろいろ時代的にはね、
そうですね、うん、
だ年齢も確か勝利33歳で、
うんうんうん、
で小坂玲子も27歳か8歳、
うん、大学卒業して、まあ、5年ぐらいの教師ということでね、う
ん、今やったら別にそんなにおかしくない年齢なんやね、結婚するにしては。
でもこう昭和の、まあ、今から二十数年前ぐらいだとやっぱりちょっとそういう意味では
二人とももうかなり結婚適齢期は過ぎてしまっとるっていう感じですかね、見方なんよね、
うんうん、その頃というのはなんかあの女性の方は、まあ、大変失礼ですけどね、今はそんなことないですけど、
うん、
クリスマスケーキ理論というのがあってね、
うん、
あの要するに25を過ぎるとあとはもう叩き売りになるみたいなね、
あ、
うん、
はいはいはい、
そういうことを言われてた。24、25が一番売り時というやつで、うん、それを超えるとまあなんていうかこう叩き売られてしまうみたいな、まあ、そういう立場が小坂玲子さんという方がまあかかってたという、そういう話でもありますよね。だから
そうそうそう、
言葉としてはオールドミスみたいなね、そういう、
そう、27、8でオールドミスやから ね、
ね、
ちょっとありえんじゃね、うん、今やったら ね、 ね、
まあ、そういうストーリーだったですよね、
うん、
でここに出てくるのは、まあ、そのさっき の、 あのあれですけど番長とか、まあ、落合勝利の お母さんも出てきたりね、
うん、
あと、まあ、定時制高校なんでいろんなその職業を持ったちょっと一癖も二癖もみたいな方がいっぱい集まってて、まあ、そこの学校が舞台でもう非常に冷やかしたりしながらね、結果的には結婚に至るっていう話ですよね、これ。
そうそうですね、そこまで行きますね、
うん
うん
うん、ということでその最後にエンディングとして流れたのがこの、影山二郎君がまあリクエストしてくれたウィングスっていう曲で、これあの、まあ、歌付きの、まあ、POD の場合劇中自作音楽賞の中でも歌付きっていうのは、まあ、たまにあるっていう感じですよね。
うん、そう、まあ、うんうん、気が向いたらやるっていう感じですね
感じですかね。でこの時は、うん、まあ、歌は、いやこれ安田三郷君が歌ってるのかな。
そう、そうですね、
うんうんうん、もう、まあ前誰かに歌わせたらどうかいみたいな話もちらっと聞いたんですけど、あのあれですよね、その 歌もギリギリで作ってるので自分で吹き込むしかないみたいな、そんな感じになっちゃってるみたいな感じですかね、確か。
その、うん、慣れてない方をアドバイスしつつ録音する時間的余裕がないあと俺の中に精神的余裕もないみたいな、
ないというね、うん、本当は自分は歌いたくないみたいなところはおそらくあるんじゃないかと思うんだけど、
うん
うん、でまあこの Wings っていうのは作詞が実は、まあ、宮越梢さんが、まあ、作詞してくれて、で、うん、まあ、その作詞の上に、まあ、曲を作ってみたいな感じだったんですよね、結果的にはね。
どっち先にしたかな。
でもメロディーに歌詞つけれんでしょ、小槌は。どう考えたって。
そうね、歌詞見て作ったのかな、
うん、うん、だと思いますね。
あ、いやね、
うん、まあ小槌には大変失礼ですけど、メロディーの上に歌詞を乗っけるというゲートはされてないような気がします。
ああ、そうだよね、
うん、
うん、
まあ、というところで、こちらの、第23回公演の挨拶にはいられないのこう劇中自作音楽集 のパート3の、まあ、6曲目のこの Wings っていう、まあ、翼という意味ですね、
うん、
でこの曲の、まあ、コメントをちょっと読まさせていただくと、作詞、宮越梢作曲というふうに書いてありまして、まあ、安田三悟君のコメントが書いてありますけれども、劇団員の宮越さんに素敵な歌詞をいただき曲を作りました。
ああ、そうやって書いてないね、
うんうん、歌詞をいただく前から私はとにかく歌のハーモニーを入れてロマンチックな雰囲気を出したいと思っておりまして、かっここれも大の苦手というふうに書いてありますね。ちょうど宮越さんの歌詞の冒頭部だけ英語だったのをそのまま ハモリ部分に使わせていただきましたと。
うん、
もうこの歌詞の前半がね、英語なんですね。Thank you for my、
あ、思い出した思い出した、
Dear Angel ということで、うん、で、どこまで読んだ、うん、そうですね、まあ自分の歌は嫌いなんだ、ちゃんと書いてあるな、自分の歌は嫌いなんですけれども、けどねと、本当はもっとハモリも伴奏も分厚くしたかったんですが当時の機材の事情もありできなかったんですねと、やるとハモリだけで4チャンネルは軽く使ってしまいますからと、こういうふうに書いてある
ん
です
ね。そうなんよね、
うんうん、でもう一つあのついでにその7曲目この次の曲がウィングス歌なしと書いてあるやつがあって、
うん、
そこにコメントが書いてあるのは夜間学校の教室が舞台なんですが、その机と椅子を移動するのが大変で、簡単な芝居をしたりしてその間をつないでいたのですが、そのバックで流していたのがこの曲ということで、このウィングスの曲なしのところもそのままあの舞台転換とかね、そういったものにちょっと小芝居とか入れたりして、その曲そのまま使ったりしてたんですね。
うん、
はいはいはい、まあ、あの、あともう一人ですね、これに、リクエストしてくださってる方がいらっしゃるんですけど、誰だと思います？
うわー、相手役の、
え？竹穴智美ちゃんですか？
違う、
この時の新作の、
要するにミッチ
橋本美智子さんですね、うん、橋本美智子さんはちょっとまだリクエストいただいてないので、
そう、忙しいもんね、
うん、実はあの宮越梢さんなんですね。
ああ、そっかそっか、あれ今誰、
影山二郎君です。
あ、影山君、
うん、影山君はあの
あれ、あ、そっかそっか、
理由ということでここに書いてありますけども
初めて来た、
うん、自分たちの劇団で作詞作曲をするということにすごいと衝撃を受けたからと。
あ、はいはい、
うん、であと宮越さんは、まあ、挨拶ウィングス作詞させていただいて夢が叶いました、出来上がった曲を聴いたときは嬉しいけどなんだか少し照れくさかったのを覚えてますと、とにもかくにも感謝しておりますということで、ジェームス・ミキ作挨拶にはいられないのウィングスということで、じゃあ曲入れさせていただきましょうか。
Thank you for my dear angel. Everybody has wings, wings, wings. I will open my heart and heart with once this miracle. から
Thank you for my angel Everybody has sweet, sweet dreams I will open my heart and hold on This miracle Thank you for my
はい、はい、ウィングスが終わりました。はい、今曲聴きながらね、ちょっと安田三国君と話聞いてましたけども、
はいはい、
あ、これはのスマップ方式で歌ってるってことです
ね。スマップ方式ではないけど、そんな方式ないけど、
ないんだ。
うん、俺の中で勝手に作っとるそのアイドルの、やり方、
アイドルのやり方
を、はい、な盗んだところがあって、
うん、
そのスマップとか嵐とか V6 とかみたいにその5人とか6人のアイドルグループの、うん、
あ、
曲
グループ、うん、
そうそう、だから同じメロディーを同時に4人とか5人で歌うと、う
ん、要するにハモるんではなくてかぶさって同じ合唱みたい、合唱、うん、まあ要するにハモるんじゃないんだよね。
そう、まあ、うん、合唱が、うん、まあ合唱みたいなもんかね。
うん、
同じフレーズを何人もで歌うと、
うんうん、
その中に、その一人一人そんなに上手じゃなくても、
うんうん、
あの何人かで歌うことによって、あのなんかごまかして聴けるような感じになるんよね。
あ、厚みが出るってことですかね。
うん、だから
ちょっと声が弱いところとか、
うん、
少し外れ気味になっちゃったりとかっていうのはごまかせたりできるという感じなんですかね。
うん、あの中井くんがあまり目立たんみたいな、
具体的に名前出したらちょっと申し訳ないです
けど、もうあれはオフィシャルになっとるからいいと思うけど、あ、そうか、ネタになっとるから、
うんうんうん、まあそういうことです
よね。だから自分も一人でやったら下手くそやもんで、
うん、
その自分の声を同じが2つとか重ねて流すと、うん、そんなに下手さ加減がこう、うんうん、こうごまかせるので。
なるほど。
そういうこともあって、そのトラック数がそれで主旋律だけでそれで2トラック使ってしまうわけ。
うん、この時使ってた機材っていうのは要するに8トラックの、
はいはいはい、
MD データっていうやつでしたっけ、うん、あれなんちゅう、はいはい、
MD8
っていう、
うん、
あの MD を使って要するに音質を損なわずに、まあ、撮れるっていう。昔はそのちょっと前はカセットテープで4チャンネルで撮ってたんですよね。
うんうん
うん、それよりもだから便利になって非常に融通は効いてたんだけど、8チャンネルの限界っていうのがあってね。
そうそうそうですね。
うん
うん、まあデジタルで撮れるのはそれはそれで画期的やったんやけど、
うん、まあ面白い、これは芝居だったですよね。うん、ということで影山二郎君、宮越梢さんのウィングスっていう曲はこういったところですかね。
うん、だから本当はもうちょっとね、はい、伴奏
もうちょっと熱くしたかったですね。
熱くしたかったんやけど、かなり薄っぺらいから、
あ、
うん、まあそれはちょっと申し訳ないなって、ふうには思って
ます。まあ作り直せるもんだったら作り直してみたい曲の一つですかね。
うん、
どうなんでしょうかね。
うんうん、はい、
まあこういうのもまたライブとかでもできる曲かもしれないね、これはね。うん、
これのね、確か、なんか未使用曲でなんかすっごい中途半端な曲もね、ちゃんとやりたいなと思ってる曲なんよね。
ああ、ここにもちょっとブックレットついでにやります。まあこれは未使用曲なんでリクエストは上がってこないんですけど、8曲目にね、未使用曲というのが、劇中自作音楽集の3に、まあ、入れてありまして、この曲は、曲作りをしていてなんとなく出てきたメロディー、どこか懐かしくて好きな旋律ですけど、でも続きを聞きたいって感じですよねと。母ちゃんと続きも歌詞も作って優しい声を持った女性シンガーに歌ってもらって ってもいいメロディーだなと思いますというふうに書いてありますね。
うん、まあ、うん、すごい中途半端な、
うん、
あれ続きないがっていうとこで止まっとるんやけど、うんうん、
まあね、まあ、それだけでもキャッチーなんですよね。続きを聞きたくなるようなね、
うん、割となんか、うん、好きな感じではあるんやけど、
うんうん、まあいい曲ですよね。まあちょっと今日は放送しませんけど、まあ、聞きたいっていう方はね、リクエストとかいろいろ、まあ、メールとか頂戴できましたら、この劇中自作音楽集の3でも結構なので、また差し上げることもできますので、うん、またどしどしご応募いただければというふうに思ってます。
はいはいはい、
はい、じゃあこの曲は大体この辺で、
はいはい
はいはい、じゃあその次の曲じゃあいきますね。次の曲は、中島亮君が、
うん、
まあ、リクエストしてくれた曲ですね。
で、
中島君からは、来てるコメントちょっと言いますね。自分が演出した公演の曲はどれも苦労したので、まあ、かっこ主に安田さんが、笑いと書いてありますね。閉じかっこ、なかなか選ぶことは難しいですと。まあ逆に言うと、
うん、難しいと思う。
思い出がね、やっぱ多いんでしょうね。
やりとりしとくからね。
最近は若手クエスチョンですけれども、若手が主役を演じることが多く、苦労した数ヶ月間が、乗ったラストシーンを眺めるのが密かな楽しみだったりしますと。あ、なるほどね。あの、要するに自分ではない若手が主役を演じるということが多くなってると。で、主役の人が、まあ、苦労した数ヶ月間を、まあ、乗っかって、まあ、ラストシーンがね、当然その主人公がもうラストシーンを曲に乗っかって出るっていうケースが多いでしょうから、そういうのをこう眺めてみるのが密かな楽しみだと、こういうことなんですね。なので、ここ数回のエンディング曲は思い出深いのが多いですと。まあ、がと入ってますね。最近の公演のエンディング曲とか誰かと被りそうなので、ここで気配りが出てくるわけです。
被らんように、
被りそうなので、うん、ということで自分が活躍した場面にしときます、かっこ笑いと、こういうふうにやってますね。で、まあ、自分が活躍した場面ということになりましたら、そうか、35回公演の我が名は虹より、クロエ VS 鉄という曲ですね。これはあの2010年6月35回公演の、成井豊さん、真柴月さんが、作られた我が名は虹という、公演ですね。これも、まあ、幕末の、曲ですね。で、これが実はあの被らないようにということで、まあ、中島くんがねリクエストしてくださってたんですけども、実はあの佐野さんもリクエストしてきてるという。
ああ、はいはいはいはい、はい。
まあ、中島君にしてみると、佐野さんがその曲をというふうに思われるかもしれないですけどね。佐野さんのじゃあコメントを読まさせていただきますね。で、読みますね。すみません、弁解してよいですか。ここから始まるんです。我が名は虹の CD 本番用を持っているので、DVD は購入した、本番用のを持っているのでか。ああ、なるほどね。あの、佐野由美さんは我が名は虹の時に音響だったんですね。
はいはい、
だから CD の販売用ではなくて本番用を持っているので、DVD は購入したんだけれども、この映像の方はね、CD は購入しませんでしたと、いうことなんですね。しかしその本番用のものは1曲少なくて、まあ、借りて題名確認をしようとしたんですけれども、まあ、練習場へ行って借りようと思った人が休みだったということで借りれなかったということですね。お、細かい説明が入ってますね。
で、そ別にいいけどね。
まあ、そこで、6人じゃない7人じゃから始まる、曲はクロエ VS 鉄で良いですよねと。なんといっても本番1日目にこの曲、まあ、2、3曲前から、MD デッキが、MD デッキが私にパッシングするようにエラーメッセージが点滅して、入れ直してもダメで、インカムで助けを呼び、見てもらいましたが、とりあえずやるしかないということで曲を出したと。なるほど。あの、要するに本番の時に MD デッキを使ってたんだけども、この 2,3 曲前ぐらいからちょっと 調子が悪くなってエラーメッセージが出てて、もう本番ヒヤヒヤもんでやってらっしゃったということなんですね。
うん、
でとりあえずやるしかないということで、まあ、曲を出したということで、まあ、うまく流れた時には思わずやったーと言ってしまったことが思い出ですというふうに書いてありますね。初めての音響ですごくヒヤヒヤした時間でしたと。しかし終わった時の達成感は言いようのないものでした。皆さんに話した出来事ですが、とても印象深い曲になりましたので、ということで、すみません長くなりました、よろしくお願いしますと書いてあります。
うん、
あの MD デッキも、あ、まあね、2台ありますけど、ちょっと最近調子悪いんですよね。だからちょっとこの件については深刻なあの状況なので、ちょっとまた一回打ち合わせしなくちゃいけないんですけど
そう、うん、
本番音が出なかったらもうシャレにならんのでね。本番中にちょっと調子が悪くなると非常に厳しいので、まあ、佐野さんはその思い出の曲ということで、やっぱトラブったっていうことなんですね。
うん、
でこの曲っていうのはクロエ VS 鉄ということで、クロエというのはいわゆるそのこの劇の中では悪役になるんですね。
うん、
長森英一くんがやってるクロエという役と、鉄という、まあ、これ鉄というのはもうこれは劇中の仮の名前なんですね。
うん、
まあ、実際は首都キリゾーなんですよね。こう演じてる中島亮君が戦う場面なんですけれども、その時に使われた曲ですね。あれ、ちょっと待って、我が名は虹、これはあの全部で、15曲ですね。で安田三悟君のコメントですね、私は中東や東ヨーロッパ、北アフリカあたりの民族音楽楽器が好きなようで、今回も時代劇だろうが何だろうがそんなテイストの曲がたくさんですと。
うん、
個人的にはお芝居と合ってると思っておりますが、いかがでしょうか。
うん、
今回の思い出の曲は何といってもクロエ VS 鉄です。鉄ですね。
うんうん、
初めに作った曲はボツになり、過去の曲から使おうかという話が出てきたんですが、悔しくて締め切りギリギリまで粘って作った曲、できた頃には夜が明けてしまい1時間ほどだけ寝て仕事へ、中島君にも迷惑かけましたと。でも頑張った甲斐あってとても良いシーンになったと思ってます。心身ともに辛かったけど諦めなくてよかったというふうに書いてありますね。
うん、
これは中東東ヨーロッパ、まあこのクロエ VS 鉄はまた違うテイストですよね。
そうですね、うん、そうコメントには長くなるので書きませんでしたけど、
うんうんうん、
あのね5拍子長いじゃんこの曲。
おほほほほ、
うん、
はいはいはいはい、
4分の5拍子で、
はいはいはいはい、
多分あの今までの劇中音楽の中でない拍子やと思う。
うんうん
う
ん、
5拍子って、
うん、
なんで5拍子にしようかなと思ったかっていうと、その、うん、まああのまあ とにかく一回作って、いやこれちょっと違うって言われて、
うん、
ボツったんよね。
うんうん、
でいやもっとまあ、中島君からもっとなんかこう主人公の鉄が、
うん、
こうヒーローが悪者を倒すような曲じゃなくて、こうなんか殺人鬼の狂気っていうか、こう狂ったような
その、
もううわーっていうのを爆発したようなを表現してほしいって言われて、だからかっこいい曲作ったんじゃ前だから。
ああなるほどね、はいはいはいはい、
悪者を倒すような、あの、うん、要はなんか桃太郎侍が最後に悪代官倒すような、うん、なんかそんな曲
シャキーンという感じで、
うん、作ったんやけど、うん、そうじゃなくて、そヒーローがかっこいいヒーローが悪者を倒すのじゃなくて、
うんうん
うん、そういうなんかこう狂気地みたいような、
うん、
もう今まで溜まっとったのが爆発するようなちょっと怖い感じするようなが作ってくれって言われて、
うんうん
うん、で狂気って言われて、でどうしようかなと思って出たのが
クリモゾンか。
あそうそうそう、あれほらクリムゾンとか、あとあのホルストの、あの、
うん、
惑星の火星とかね、
ダダダダダダダダダね、
ちょっとねなんかこう、うん、蒸気を逸したような感じ出せるんじゃ5拍子って。
なるほどね、確かに5拍子はそうだよね。 ちょっとなるほどそうか
ちょっとねこう
ちょっと足りない感じですよねなんかこう、
うんうん、ちょっとなんかこう狂ったような、うん、なんか
安定しないんだよね、
うんう
ん、不思議な感じあそういうことなのね
狂気の沙汰を表現するときどうしたらいいかって考えて出てきたのが五拍子やった
五拍子やったんだ
夜中に
うなんだ、ね、それで逆に言うと勢いついては作れたっていうことなんだね、
うん、もう、
うん、
あ五拍子かなと思ってもうこれでダメやったらもう諦めるわと思って、
うんうん
うん、もう夜中からやって結局できたのはもう4時ぐらいやったかな、
うん、ああそうそうチュンチュン言いそうな感じですよねああ
しらじらっとしてきて、
うんうん、
でそこから中島君にメール送ってそんな返事返ってくんがやちゃう
その時間で
な今晩うち帰って、うん、もうダメやったら諦めちゃうって言うとって、うん、だから待っとったんやちゃう中島君も。
うん
うん、できてくんが、
うんうん、
申し訳ないなかったんやけどほんまに、
うん、まあまあ、嬉しかったんじゃないですかね中島君もね
そうそう、うん、で聞いて、うん、いや頑張った甲斐がありましたねやられて返事返ってきとって、
うんうん、確かに あそこのつながる場面からするとものすごく説得力が出るんだよねあそこね、うん、あその狂気を見せとくと、
うん
あのあと青葉という女の主人公が敵を黒江に対して敵を打ちたいと思ってたんだけど、
うん、
その毒が消えるんだよねあこでね、
うん
うん、それにものすごい説得力が出てくるというか、
うん、
殺せなくなるんだよね青葉がねあそこでね、
うん、
でそこでエンディングを迎えていくんだけどすごくそういう意味ではそういうものがやっぱポイントだったのかなっていう感じはしますよね、
うん、だからもう見せ場やったね
見せ場だね、
うん、縦の見せ場やったから縦の見せ場の曲作れんじゃちょっと悲しい
自分的には、
うん、
自分が一番好きな
俺は納得できんと思って得意なはずなのにと思って
そ, や、ね、
それで踏ん張ったが待ったんやけど、
うんうん、ということで黒江と鉄のね黒江 VS 鉄っていうのを聞いてください。 クロエ VS 鉄がおりましたけど、うん、これまあ劇中の時はね、その気づかれる方いらっしゃるかどうかちょっとあれですけど、途中であのなんて言いますか、ドラムのこうブレイク部分というか、ドドドンドンダードドドンドンっていう、うん、あのこう感じが変わるところありますよね、
うん、
あそこはやっぱかっこいいですよね、こう、
うん
うん、で今ほどちょっと三国の話聞いてましたら、ちょっとそこで立てが変わるようなところの場面とうまくシンクロしてたっていうことですよね。
そうそうそう、
調子が変わるっていうかね、
うん
うん、
あの、うん、多少もなそのちょっと手直ししたんやけど、
うんうんうん、
手直ししたいって言って、
うん、
言うとったらその最終本番用編集する前に、うんうん、あの中島君の手書きのメモが うん、あって、それ、うん、もう尺は変えんでくれと、構成は。
あ、
うん、ちょうどあの真ん中の辺の曲調が、うん、曲調が変わるとこがちょうど縦の流れが変わるとこにうまくはまるもんで、あの全体の尺と構成は変えんでくれと、あとはいじってもらっていないけど、
うん
うん、そうはうまくはまっから、それに合わせて縦したいもんで、
うんうん、
変えんでくださいって、
ね、書いてあったよね、
うん、書いてありました、
うん、
はい、
うん、まあかっこよかったですよね、あそこはね、
うん、そうそうそうそう、
でもまあお客さんからしてみるとちょっと怖い感じですよね、あそこはね、やっぱ、
うん、
もう、
まあ、
ちょっと、ね、人殺しの怖さっていうかね、
そうそれを出したかったんよね、だから、うんうん、音楽にしても、
うん、
その見せ方としてね、
うん、そうなんですよね、これはなかなか、うん
うん、
いい面白い曲だったですね、
それはやっぱ、まあ、うん、ちょうどこれ俺はほら出演しとったから、この時
あそうか舞台
で、でちょうどクライマックスのシーンで
若旦那か、
若旦那でその舞台のに出て、うん、そう役者の一人としてその盾をだからお客さんと逆のアングルで見とったわけよ、
う
ん、
ああそうやね、
本番は、
うんうん、
だからすごくね、もう本当はその役の気持ちでやっとらんなんがいけど、ああその曲ガーンとかかって中島くんがその、うん、特にその曲調変わるところに合わせてこう構えてうわーって切りかかっとっとこう照明赤い照明に当たって切りかかっとっとこう見たら、
ああ
いやこの曲夜なべして作ってやっぱよかったわと思って
不謹慎な本番中に、
うん、本番中にほんまそう戻ったわもう徹夜結構もう辛い年齢になってきとるから、
そうやね、確かにね、
もうその後仕事行ったら眠ったって眠ったって使ったんやけど、なんでもやっぱり作ってよかったわ思って、
うん、
その若旦那演じながらそう思ったわ、
うん
うん、
まあ大変だったですね、
はいはいはい、
でまあ42分も経ってしまってますので、
あ、はいはい、
じゃあちょっとと次の曲いきましょうか、
うん
うん、次はあの安田真由美さんからいただいておりまして
えらい身近な、
はい、
もううちわだけのポッドキャス
ト第2回特別公演狐と宇宙人、
ね、古っめっちゃ古いやん、
うん、古いですね、でまあ、職場では上司にこき使われ、家に帰れば奥さんに気を使う、まあ、そんな毎日の中で一人になれる時間、趣味の一つとして、まあ、宇宙人 B という役柄をね、やっておったということですけれども、まあ非常にそういう意味では気持ちを込めてあの演じておった曲であるということで、非常にそういう意味では気持ちがこもってるということで、リクエストの曲が UFO なんですね。
あんた寝込んで大変やったやつやろ。
そうそう、本番当日あの熱出してね、夜中にね、
本番なんか口にでっかい風の型作って、うん、出たんだっけ
もう次の日本番ができるかどうかというね、非常に厳しい、
よう覚えとるわ、まあ、俺あれ、
うん、確かあの小学校の臨海学校 の、
そうそうそうそう、
あのイベントの公演として、まあ、 演じさせていただいて、このチキツネと宇宙人というのは、これは小松左京さんという SF の作家のね、小松左京さんの、脚本で、完全にいわゆるその脳形式なんですね。
ああ、そうそうそう、そ
うだね。うん、だから完全に袴を履いて白足袋履いてすり足しながら、まあ、歩きながら芝居をするという、
うん、
いわゆるその野村萬斎さんでしたっけ、
うん、
今でいうとあの陰陽師のね有名になられましたけど、あの方がやってらっしゃるようなあの本業のお芝居みたいな形を形式として撮らさせていただくということで、これは1995年の7月の30日だから、もう本当に小学生の方々は夏休みの時に、まあそのなんて言いますか、夜にまあ、食事終わった後ぐらいだったのかな、まあお楽しみみたいな感じでね、公演をしたということで、これはあの八尾町というあの大原の風の盆の、町の本当山奥の中の、本当に今使ってない小学校、そこの当時も使ってなかったですけど、その小学校の舞台で林間学校の、まあ、場でやらさせていただいたという POD としてはちょっと珍しい特別公演なんですね、
うん
うん、でそこで、流された曲ということで、この曲自体の長さっていうのは10秒ぐらいかな、
いやうんまあ、
うん、ぐらいで、これ、うん、実はあの安田三国君が作った曲ではなくて、
はいはい、
まあ、劇中自作音楽集の中にもちらっとちょっと入ってますけども、一応安田三国君が作ったんだけど、ベースメロディーは戸倉俊一さんという方でね、
いや、うん、まあ、うん、ピンクレディーの、
まあはっきり言いますとピンクレディーさんの、
はいはい、
ピンクレディーさんの UFO という曲の中の一節なんですね。そのままやからね。
うん、はい、
だから実はせっかくあの、
はい、
リクエストいただいたんですから、放送できない
出た、
はい、東さんに引き続きまして安田真由美さん撃沈ということで、
はいはいはい、
でこれはまあスルーさせてい
ただき
まあ、キツネと宇宙人という、まあ、お話自体は結構面白くて、その宇宙人が地球をまあ攻めに来てると、まあ、でその攻めに来てる宇宙人が、まあ、地球に着陸して、まあ、人間に対していろいろ仕掛けをして襲っていこうと思ってたんだけど、そのキツネが生息してるところに、まあ、宇宙人が来てて、キツネはキツネであの人間をこうバカしてやろうと思って仕掛けをするんだけど、それが宇宙人に見事にはまって、うん、宇宙人を結果的に撃退してしまったという、そういう話ですよね、
うんうん、
まあ、非常になんていうかペーソスも聞いた面白い話
です
ね。非常にうまくできた話だったですね、うん、まあ、機会があればねこういうのもまたやりたいと思うんですけど、結構難しいんだよねこういうのはね、なかなか難しいですけど、うん、ということで、次の曲に行かせていただきます、はい、次はあのこれは山本久美子さんからの、リクエストですね。山本久美子さんからの、リクエストなんですけど、まあ、ちょっと文章を読ませていただくと、あと西遊記の最後あたりで流れる大空駆け抜け雲をすり抜け、
あ、
かっこクエスチョン、はいはい、青天大聖孫悟空、
はいはいはい、
かっこ閉じの歌も好きですということでリクエストもらってます。これあの第何回公演になるのかな、劇中自作音楽集のパート2に入ってるんですけれども、第21回公演最有期ということで、中島和樹さんということで、劇団新幹線さんの、大きい芝居ですね、2002年の、1月21回公演ということ でさせていただいて、要するにあの最有期をやったということですよね、
うん、
うん、孫悟空も出れば、三蔵も出れば、猪八戒も出れば、佐五条も出ればという、
うん、
こういう内容なんですけど、ちょっとあの話の流れが違うのが、まあ、その他の中でも例えば牛、ここは金閣銀閣の大王も出てきて、いろいろ出てくるんだけれども、いろいろちょっとあの西遊記にはあんまり出てこないようなキャラクターなんかも出てきて、
うん、
結構ドタバッタの、しかしながらこうド派手な芝居という感じの曲ですね、うん、 この曲なんですけれども、安田三国のこれコメントちょっと読んでみましょうか。この劇中自作音楽集の31曲目に入ってる曲で、孫悟空黄金の光へとという曲ですね、
うん、
でこれは、別に歌を入れてほしいという指示はなかったのですが、点点点、私はみんなの立ち稽古を見ていたとき、ふっとタイムボカンを思い出しました。タイムボカンというのは、タツノコプロのタイムボカンシリーズのことでしょうかね。お芝居の作り方が非常にタイムボカンに近いなと思って、好きですけど、母、おそらく中島和樹さんはそういう世代なんだろうなとも思いました。そういうことから、もしも西遊記というアニメがあったなら、そんなつもりで勝手に作りました。主題歌みたいなね。で、歌はジャニーズ系の V6 か時をあたりに歌ってもらって、かっこ笑い。歌下手くそですいません。あまり何度も聞かないでくださいと。ということですね。はい。
そういうことやね。
まあ、結局こう歌は歌いたくなかったのに作りたいと思ったということで、いうことなんですけど、どういうことなんですかこれ。まずタイムボカンっていうのは、要するに細かいギャグみたいなものとか、そういうものをタイムボカンみたいな感じだったんですかね。
そう、なんだったら金閣大王がバーベル持ち上げて、でなんやったっけ、なんか要はこれバーベル投げられて、はい、ひょいって持ってこう構えたら脇腹プクって刺されて死ぬとか、そうなんじゃそりゃっていう、
いや、そういうノリですよね、
タイムボカンかなと思って、
う
か、ね、
うん、
いや本当漫画みたいな芝居やなと思って、
面白かったですよねこの芝居はね、
面白い、
で、まあこの曲についても非常に孫悟空がこうやっぱアニメーションみたいな、要するにそういう主題歌っていう感じで作りたかったっていうことなんですよね。
まあそれプラスあと、すごい細かい話だけど、キングス X っていうバンドの、
キングス X ね、
タイ・テイバーっていうギタリストがいるんですけど、
いますね、
その人の、ソロアルバムの曲、
あ、ソロアルバム出してんのあれ、
ムーンフラワーレインいうソロアルバムの、1曲目、
今度貸して、
それがモチーフというか参考になっとるのがこの曲は。
あ、そうなんだ。
何回やったら8分の6拍子のノリのいい曲ないじゃん。
そうやね、ダンダンツタンタンタン、
ダンダンダンダンダン、要は手拍子できんノリのいい曲作りたかった
の。できんねこれね。ダンダンタランタンタンタタンっていう感じですよね。なるほどなるほど。じゃあちょっとそういうことを意識して聴いてくださっていいかもしれないですね。じゃあ
なんか意地悪な、手拍子したいんやけど
できん
みたいな。あれみたいな。そんな曲作りたかったね。
ああなるほどね。
そこは意地悪。
劇中自作音楽集パート2の31曲目に入っております。作詞作曲が安田三国ですね。孫悟空黄金の光へと。 孫悟空黄金の光へとということで、このサブタイトルの黄金の光へとっていうのも個人的には非常に好きなんですけどね。
ああ、まあ西遊記自体がね、その、
仏教ですよね。
そうそう、それにつながっとるから、
すごくこう、まあ、いいですね。まあ、結局は孫悟空も要するに仏教、あの仏様のね、やっぱりしもべとして活躍したいっていう、そういうことで頑張るわけですからね、非常にいい曲ですね。はい、山本ちゃんのリクエストですね。これまだ言いたいことはいっぱいあるんですけど、ちょっとキリがないので、
はいはい、
山本久美子ちゃんのリクエストの最有機ですね。これちょっと、これで終わらせていただきます。その次、4曲目4曲目の高子さん、新人の高子さんですね。新人とは言いながら態度もでかいですし、まあ、技術力もある高子さんですけれども、
大型新人やね、
そうだね、あらゆる意味で大型新人の高子さんですけれども、私の思い出の曲はもちろん縁の曲です。 あの曲が出来上がるまで宗さんが何度か稽古を見に来てくださいました。あのシーンを宗さんと佐野さんのお力で、
そうそう、
曲がかかった瞬間気合が入りました。入りすぎたのも事実ですが、縁の私のための曲だと勝手に思っていますということで、この縁というのは、これ何をおっしゃってるのかというと、縁の情念という曲ですね。これは我が名は虹の曲で、先ほども出ましたけど、また最近 の公演35回公演の我が名は虹という公演で、8曲目に入っております。縁の情念ということで、縁というのは、この高子さんが演じてらっしゃった、まあ、縁という役なんですね。で、この時に流れる曲ですよね。で、確かこの縁という女性には、なんていうかいい人がいらっしゃって、このいい人の生命の危機がこう発覚することによって、ものすごくこうなんていうか、まあ、心配のあまり情念が爆発するという、こんな感じの場面でしょうかね。だから見てる人からすると、そのそうかそうか、この伊三郎という役が、伊三郎、島田彦太郎君の役が、まあ、その相手役なんですけど、その、伊三郎が生命の危機があって、それをまあ見捨てて帰ってきたその青葉という女性に対して、ものすごくこう怒りをぶつける場面なんですね。なんか旗から見てると、そんな理不尽な怒ったってみたいな感じのところがあるんだけど、こう愛するがゆえに吠えまくるというか、その辺のなんていうか部分というのは非常に説得力が必要な場面ですもんね。まあ、だからそれ情念という曲のタイトルもそういうふうについたのかなっていうふうには思ってますけど、
まあ、中島君の曲のアドバイスにもう使っとった言葉、そのままタイトルにしたんじゃ、情念、女の情念みたいもんを表した曲にしてほしいと。
まあ、おそらく男性だったらもうちょっと冷静だと思うんですよね、あそこはね。なんとなく、あそこまでなんていうかね、我をぶつけないというか、自分本位にならないっていう感じしますよね。でもなんかこう、なんか女性だとなんとなくそういう風になる方もいらっしゃるなと思うような、こうなんか説得力がある、まあ、脚本がうまいというかね、そういうところもあるんでしょうけど、でそれを演じてた、高子ちゃんですねが、まあ、自分の曲だという、まあでも自分の曲だと思ってもらってもいいんじゃないの。
そうそうそうそうそうそう、
ね、
縁のため気持ちを後押しする曲やから
ね。
そんでこれだ、曲な悩んでな、ちょっと手こずったんよこれね。
ほ
んで、いやちょっと思いつかんから稽古場見に行くわ言って、 で見に行ってで、まあ、中島君もいや安田さんちょっとここのシーンの曲ちょっと悩んではっから実際 見たい言うてはんもんで言うて
そのやってもらったんだわ
ざと、うん、そうそうそうそう、
あそうなんだ
言うてで、はい、そういう安田さんが今見に来てますからはいやってください言うてやったらもう
えらいプレッシャーから
そうそうもうあの高子さんもなんか、うん、なんか練習にはないプレッシャーがなんかすぐなんかいきなり閉じたしあすいませんもう一回やれって
あそう
なんだ、うん、そういうのがもうあったりしたもんで余計なんか、
うん、
あで見に来て作ったんがいいなと思ってはっから高子さんは
あなるほどね
余計それでなんかそういう思い出が出るんだね思い出も上がんないかなだから、
うんなるほどね、
わざわざ稽古場足運んで見に来て作らはったんやと、
うん、でそれをまあ目の当たりにしてということですね自分の演じたその姿を見てインスピレーションを得たのねっていうそういった感じでしょうかね、うん、
なんか実際それもあるから本当に、
うんまあ、そうだね、
うん、
じゃ あのその曲いってみましょうか、
はい
はい第35回公演の我が名は虹よりですねCD の中の8曲目になりますけども縁の情念やっぱドロドロっとしてるけどこうなんていうかまあ言い方あれですけど地獄的ではないですよね、
うんうん、
ギリギリセーフみたいなね、
うん
うん、そのなんていうか微妙なラインを感じますよねこの曲、
うん
うん、まあだからあのなんかこうコメントにもね高子ちゃんのコメントにも書いてあるけど気合が入りすぎたのも事実ですがと書いてありますけどもうそれぐらいでいいのかなっていう感じですよねここはね、
うん、そう
ちょっとはみ出すぐらいでね、
うん
うん、まあ非常によく出てたんじゃないですかねまああの反省点は個人的にはいろいろあるかもしれないけども、うん、そういうはみ出しても見てもいいのかなっていう感じはすごく感じた曲ですね、
うん
うん、はい、この曲はじゃあこの辺にしてじゃあ最後の今回最後の曲になりますけども、
はい、
最後の曲は、南本清美さんのリクエストですね、マリナの曲と、ねマリナの曲はブラックフラッグブルーズの公演終わってからブレッドさんで3号さんたちのライブでこれは私の曲だと勝手に満足して優越感に浸ったことですとこれは書いてありますけどちょっとあくまでマリナの曲だったのですがと 東宝と書いてありますけど、これはあのちょっと意味がよくわかんないんですけど、文章だけ読むとですね、ブラックフラッグブルーズの中に使われた曲なんだけれども、公演が終わってからブレッドさんという、パン屋さんがあって、そこであの、まあ、フリースペースというかライブなんか結構 やってるんですよね、あそこで、
はいはい、
うん、でそこで、まあこの曲やったということですかね、
うん、やりましたね、はい、
うん、
はい、
で、これは私の曲だと勝手に満足して優越感に浸ったところですということで、高子ちゃんに引き続いてこれ私の曲宣言が出てますけど、
まあ役名そのままやからね、
ね、
うん、
あの南本清美さんが、このブラックフラッグブルーズでやあの演じられた役がマリナという役ですね、
うんうんうん、
ブラックフラッグブルーズの前の、まあこの曲合戦のパート2だったかパート1だったかちょっと忘れましたけれども、そちらでもちょっと取り上げさせてもらいましたけど、 SF の、まあ、宇宙船が、まあ、舞台の、芝居なんですけれども、そちらにマリナという、まあ、役名として出たんですけれども、このマリナというのは要はこのブレインシップのブレインなんですね、要するに頭脳なんですね、その頭脳が、まあ、マリナということで、この宇宙船イコールマリナという女性であるということなんですね、
うん、
だから肉体的にイコールということではなくて、頭脳が、そのブレインシップの頭脳が、まあ、南本さんが演じるマリナという人間で、そのマリナの娘が、サキという宮越梢さんが演じているサキという役で、亡くなってから、まあ、そういう役割を、まあ、自分で担ってで宇宙船の、まあ、ブレインシップのブレインになってたということなんでしょうかね、この話っていうのはね、
うん
うん、でこのマリナという人の、曲ということで、安田三国が作ったんですけど、これブラックブラックブルーズの、ブックレットをちょっと確認させていただくと、ですね、音楽制作者のコメントということで、ちょっと安田三国のコメントを読まさせていただくと、
うん、
今回は未来の宇宙船が舞台ということで、今までとは違う曲調に挑戦してみました。現代的なドラムビートと民族音楽の融合を試みてみました。そして今回も素晴らしいゲストにたくさん助けていただきましたと。今回のダンス曲、ザ・シックススキルズテスト、前回のね、一番 最初の回だったかな、ダンス曲としてね、テナーサックスの高岡さんにお会いしたのをきっかけにできた曲ですというふうになってますけれども、それ以外にそしてピアノの笹島さんには演奏のみならず作曲までしていただきました、
うん、
フルートの一森さん、ニコの青木さんには今回も素晴らしい演奏をしていただきました。ゲストの皆様本当に本当にありがとうございました。また一緒に楽しみましょうと書いてありますけれども、この曲は、このブックレットを見させていただくと、ですね、演奏もそうですけれども作曲が笹島陽子さんなんですね。
そうそうそうそう、
この CD の2曲目、うん、マリナという曲が、うん、で笹島陽子さんが、作曲とピアノ演奏までしてくださって、
うん、
でフルート一森さん でこれをまあ総合的にちょっと、形に、なんて言いますかしたというかディレクションしたのが、安田三郷君という感じでしょうかね、はいはいはい、でちょっと笹島陽子さんのちょっとご説明をさせていただきますと、これは説明しても大丈夫かな、
いいんじゃないかな、
ね、うんうん、このファーシャンというグループの、まあ、メンバーのお一人なんですけどね、ファーシャンという花の香るファーシャンという、まあ、中国読みなのかな、
うん、
その中のピアノを担当していらっしゃる方で、海進堂楽器のピアノ科講師と、3歳児に保育園や隣のお姉さんのピアノの影響でピアノを習いたいということでねだって、親が根負けして近所の音楽教室に通ったのが始まりであると。何度か中断していた時期もあるが、やっぱりやりたくなり今もピアノを弾く日々を送っていると。ユニットファシャンのメンバーということで、ピアノに関してはね、あの安田三国君の師匠でもありますね。
あ、そうです、そうです、う
ん、
はい、
でまあいろいろ習ってもいるんだけれども、今回このマリナという曲については作曲もお願いしてということですね。あとフルート あのファシャンのフルートの担当でもある、市森明子さんですけれども、小さな頃から音楽が大好きで音楽教室に通っていたけれども、引っ越しに伴い中断するも、中学生になったらブラスバンド部に入ってフルートするんだと、その念願通り中学時代からフルートを始める。途中ブランクはあったが、大人になっても吹き続けており、現在は社会人バンドの演奏やユニットファシャンで活躍しているということですね。あと、まあ、ニコの青木舞子さんが、ニコを弾いてらっしゃって、この3人がファシャンというメンバーなんですけども、このブラックフラッグブルーズでは結構いろんなところで演奏もしてくださってますね。じゃあこのマリナっていう曲聴いてみましょうか。
はい、
じゃあですね、はい、第30回記念公演、鳴井豊作、真柴小豆作のブラックフラッグブルーズ、2曲目マリナです。マリナの曲終わりました。ですね、このマリナの、曲、これあの、まあ曲の題名が MARINA ということで、マリナという曲名になってますけど、先ほどもあの、南本さんの方の、ね、コメントにもありましたけど、ブレッドさんというあのパン屋さんで、まあ、結構ライブ活動というかいろんなライブやってますので、その時に、まあ、劇中自作音楽を、まあ、たまたま演奏したことがあって、南本さんが聞いて、ああこれ私の曲のマリナねみたいなことで優越感に浸ったみたいなこと言ってますけど、実際なんか三国の話聞くとちょっと違うみたいな話なんですけど、これはなんか他のところの、 あのブレッドで演奏したのは間違いないんだけど、劇団の音楽祭とかで演奏したのではなくてということなんですね。
そう、あのこの間のプチ音楽祭じゃなくて、その笹島さんがやってるというか、まあ、やってたになるのか、そのホアシャンっていう、
笹島陽子さんと、それから青木舞子さんと、それから明子さん、フルートの市森明子さんと、はい、3人でホアシャンという、まあ、ユニット組んでらっしゃいましたけども、そのなんか演奏もあのそのブレッドでやられたということだったんですか。
そのホアシャンのライブがブレッドであって、
あ
で その時に、あのまあ、ちょうどブラックフラッグ終わって、まあ、割と近い時期のライブやったはずで、
あははははなるほど、
まあ、そういう関係で、まあ、この間劇のために作った曲で、演奏しますという感じで、
そんなあのなんていうか劇団員にとっては美味しい場面があったわけですね。 その時にたまたま南本さんがそこに居合わせたというかライブ見に来てたんだね。
うん、
なるほどなるほど。
いやあれ、フルートも入れてもらっとったから、
うん、うん、あの今のそマリナという曲で、
そうそうそう、
ピア最初ピアノから始まって、あの市森さんのフルート入りますよね。
うん、いやだからそのオリジナルメンバー
メンバーの演奏
の演奏やった
んすごいね。
うん、
あまあそういったところは結構ね、あの面白いところありますよね。
うん、
まあブレッドさんのちょっと紹介しておきますと、場所っていうか富山県の
まあ高岡市北部、
ああ富山県高岡市というところがあって、その北部ですから海に近いところですかね。
かなり氷見市より、
ああブリが有名な氷見の近いところ
ということですね。ですね。
ああそこでパン屋さんでなぜライブをやるのかっていうのは普通の人はちょっとわからないと思いますけど、まあ、POD のホームページの方にもね、あのリンクのページがあって、そのリンクにあのちょっとあのまあ各種団体お店とかっていうところをこうクリックしていただくと、パン工房ブレッドっていうことで石窯とかギャラリーカフェとかって書いてありますけど、
うん、
あの ここでライブをやるっていうのは どういうことなんですかね。
まあもちろんパン屋さんが本業なんですけど、
あ、うん、そうでしょうね、パンも結構おいしいというふうに有名ですよね。
うん、まあ、うん、それがもちろんメインなんだけど、
うん、
その、まあ、マスターの、まあ、意向で、
あご主人、
ご主人の意向で、うん、そのまあ、店舗だけじゃなくて、まあ、なんか人を集めることが好きなのが見たくて、
お
でまあそのなんて言うんですかね、その店舗を利用してなんか、なんかやりたいとか思ってる人はどんどんうちの空間ならどれだけでも貸すから何やってくれてもいいという。だから別に音楽だけじゃなくて、その、まあ、絵飾ってみたり、その陶芸やっとる人ならその作品飾ったりとか、そういう何ですかね、まあフリースペースというか、そういう感覚をマスターが持っておられるので、まあいろんなことされてますね、話聞いてると。
まあ、あの近い方はねぜひ一度、まあ、立ち寄られたらいいと思います、まあ、結構有名なんでね、知ってる人も多いみたいですけれども、なんかすごい POD のこともね宣伝してくださったりしてますんで、
はいはい、
あと足を向けて眠れんというか、
はいはい、
非常にねありがたいことだと思いますけど、
うんうん、
ということで、あの南本清美さんの、マリナ、これで終わります。それではあの、第3回目のですね、劇中自作音楽曲合戦についてはこれにて終了いたします。またあの皆様のねご感想とかですね、ぜひ何でも結構ですので、あのコメントいただければと思っております。メールアドレスは、master@pod-world.com の方までお願いをいたします。あの BBS の方にねあの書き込んでくださっても結構です。まあそちらの方はあの書き込んでくださった内容がもう事前にオープンになっちゃうんで、それでもよろしければそちらでも結構ですし、あとあの冒頭にもお伝えしましたけれども、ヒデのリトルラジオさんというところ、まあ生中継生放送を聞いていただくのも一つですけれども、ポッドキャストでもまあ聞けますので、一度あのヒデのリトルラジオさんのあのブログの方、あのホームページの方もですねリンク貼ってありますので、ぜひそちらの方に、お伺いいただければと思います。はい、それでは安田三国君どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
POD キャスティング。